ユーカリの木は燃えている。それにしてもよく燃える。ブッシュの威張りが泉となり湧き出て茶色い泥水が流れている。その水を汲み、なんとも油っぽい焚き火で沸かし、チャーリー親父の大好きな紅茶ロンチュティーを飲む。ブッシュキャンプで飲む紅茶がなぜこんなにも味が違うのか、疑問がやっと解けた。これだ、ブッシュフレーバーだ。ユーカリの油なんだ。幼少の頃からミルクや砂糖、炭酸で使った飲料が苦手だったため、お茶には興味があった。いわゆる薬草といわれるものから雑草まで乾燥させたり煎ったり蒸したり、がしかしである、このダストともいえる安価なオーストラリア産紅茶の香りは本当に刺激的で、途中茶の次はユーカリ茶、いやブッシュティーだと叫びたくなってしまうほど。お茶をためたバケツにディジュリドゥでブクブク吹いたらどうかなんてアホなことを考えてしまう。アーネムランド周辺も当然のごとくノビが散乱しているが、ここのアボリジニ曰く放っておけの格言に従い、あちこちが適度に灰色になったり焦げついたりしている。前回正月のチャーリーとの旅ではシドニー近郊のブッシュファイヤーに悩まされ、帰国さえ危ぶまれる恐怖状態だった。こことではブッシュの性格が極端に違う。とはいえ環境保護とは何者、その難しさをふと感じてしまう。そういえばあの時夜中だったというのに、チャーリー親父は野焼きで汗だくになっていた。自分一人で建てたという別荘ならぬチャーリー草原の小さな家は一年ほったらかしだったという理由もあって、草まみれ蜂の巣まみれになっていた。その荒れ狂う草に火をつけながら、親父はオーストラリア初心者マーク付きの日本人を相手にブッシュファイヤーの脅威を真夜中語ってくれた。その親父が今我らが寝床ベズウィックにまた火を放つ。ごくプライベートなこの野焼きは蛇よけのためでもあるという。以前親父がここベズウィックで野宿した際、友人の頭上に天使が舞い降りた。蛇こそ一瞬にして天国行きの超特急に変わるんだといつも以上に口調はきつい。蛇に関する親父の経験談を BGM に野焼きのベッドメイキングは進む。アリスプリングスでは親父自身噛まれて生死をさまようはめになったというヘビーな話。親父の友人の一人である著名なミュージシャンは生け捕りの名人で、その毒集めの必要性から副業としてするように医療機関から委託されてしまったというヘビ話などなど。チャーリーと話すとき、ブッシュファイヤーとヘビ話が常に会話の妙なアクセントになって、ついにはそれを題材に曲までできてしまった。おまけに何たることか、今回は我らのスネークソングのプロモーションビデオ用にとっておきのヘビ君たちがダーウィンで我々の帰りを待ちわびているという。ああ、ドンキーの遠吠えもカンガルーの糞尿もクロコダイルのダイビングもザ・フライを食べてしまうことも恐れるに足らず、おかげさま後に続く2週間頭の中をヘビがニョロニョロ行ったり来たり。ああ昔中国で散々食べてしまったやつらのたたりなのか。シドニーの親父の書斎でヘビに関する専門書をいくつか見せてもらったこともある。それぐらい警戒と興味を持ってディジュリトゥイー探しにブッシュウォークする親父だが、その草原の小屋でスネークの歌詞について語り合った時、繰り返すようにこんなことをつぶやいた。ヘビも怖いんだよ、いつもペロペロ舌を出しちゃ、人間なんかの動物を用心している、その舌で地球の動きを感じてるんだ。人間みたいに耳はないけどものすごく敏感で傷つきやすいんだ。噛まれて生死をさまよったというのにこんなことを言う親父チャーリー・フック・マクマーンは、そして少年時代自分の片腕を奪った ロケットの破片を見せてくれた。あの時の親父の顔を思い浮かべていたら、いきなりディジュリドゥがうなり出した。ブッシュセッションはいつもこんな風に突然スタートする。おう、聞こえる君の声、ああ感じる君の姿、ほら見えてきた君の心。僕には耳がないけど、いつでも舌を出して世界を感じることができるよ。 I am Snake。 だから恐れないで、僕も怖がりなんだ。さあ話をしようよ。長い体でくねくねするけど、いつでもみんなに絡まってダンスを踊ることができるよ。 I am Snake。 そして今、満天の星の下、ミルキーウェイを見上げながら、アーネムランに近いレズウィックの谷間、ユーカリの焚き火を囲んで再び歌うスネークソング。ヘトヘトになって細心の注意を払い、切り出したばかりのディジュリドゥ、そんなリアルすぎる生音にうねりながら、レズウィックの夜は更けていった。雨季を目前に控えたレズウィックに朝が来た。そこは砂地だったおかげでよく眠れた。というのも、あのカンガルー君たちのジャンプで前回の旅では不眠症に陥ってしまったからね。バフバフと地を蹴る音が自分にはヘビ以上に不気味な存在だった。ここベズウィックにはいないのかなと思いきや、枕元のすぐ横にあったあった、巨大なうんこ玉の山々、木か野生化した動物も混じり合う巨大なアニマル王国。その朝はうんこの朝でもある。ドンキー、バッファロー、クロコダイル、イーミュー、ワラビー、カンガルーなどなど、あらゆるうんこがキャンプを包み、ザ・フライの大群が顔中、いや寄せばいいのにディープキスの洗礼をする。今日はチャーリーとディジュリトゥイ探しかな、ワニ太郎と泳ごうかななどと考えていた。すると親父の声がする。まずお茶にしよう大名。そしてユーカリの木は今日も燃えている。暑い。移り気で長続きしない音楽的衝動が太陽に飲み込まれていく。今やワールドミュージックですら様式美になってしまったのではないか。そんなくだらない妄想、そして邪念が光の破片に崩れ落ちていく。何も持ってくるな大名。ギター、ドライフード、安全靴、あ、それにラーメンを用意してくれ。ブッシュで食いたい。スワッグは準備した。俺もあそこアーネムランドに行けばディジを作れるし、とにかく気軽に来ればいい。塩入り歯磨きペーストのプレゼントも期待してるよ。親父の言う通りだった。もしかして役に立つのではと思って持ってきた過去のソングノートも、ここではシロアリも食わない紙切れに過ぎないと気がつく。変に取り繕おうとして過去に使ったことのあるメロディーを引用しようとする。親父にとっては初めて聞くはずなのに、すぐさまチラッと目を向け演奏を止めてしまう。そして何も言わない。日本で何度かセッションした時もこんな状態はたびたびあったが、ここ聖地では全く通用しないようだ。ワクワクと鳴くカラスにも翻弄されてばかり、干からびた行き止まりにギターを弾く手が怠惰になっている。スワッグとはチャーリーのようなオーストラリア人が愛用する移動式寝床のことだが、使わないときは寝袋のように小さくまとめる。砂やアリを振り落とし、アーミーがよく使用する頑丈な布を下敷きに置いてすまきにしておく。そいつを座椅子代わりにただ呆然と時を過ごす。ただただ過ぎていく。いつしか大群のハエは彼方に消え失せ、クロコダイルの飛び込む音が BGM に変わっていた。 芳醇な雨季が残した水は未だに濁っている。この野営もあと1ヶ月もすれば征服される。分厚いブッシュブーツも溶けてしまいそうな昼の熱く乾いた砂地は嘘なくらい優しい黄昏に包まれている。原始の泥水で行水することは何か信仰めいたものを感じてしまう。今やワニたちの光る目も気にならない。服のまま水に浸かることもしばしば。ああなんとかまとめなくては、新曲新曲と要請がなくても自ら強制している。苛立ち服を脱ぎ捨てるとひんやり水が清めてくれる。そして焚き火の夕食では肝臓がまた熱い水を要求してくる。大名、ホーリーウォーター、ホーリーウォーターをくれ。免税店で買ったワイルドターキーを回し飲むとうーとうなったり、あーとため息をついたり。今日も D のディジを作ったの、チャーリー。大名、 D は一番ポピュラーで商売になる、わかるだろ。開放弦が使えるからな。でもお前と俺は A だ。 A のマイト、 A の兄弟だ。そういえばスネークも A だった。親父曰く E には E の、 C シャープには C シャープの、というように親父のイメージする情景がある。切り出したディジの個性も加わり、ベーシックなノリが決定する。だから俺はお前を一度この特別区域に連れてきたかったんだ。手紙でも書いたように、今回の旅はディジを切り出す、そしてアボリジンの友達に会うことが一番の目的なんだ。いつにも増して多弁な親父、リッター瓶がみるみる減っていく。こんな飲める親父は初めてだ。大名、明日の日中この貴重なホーリーウォーターをちゃんと隠しておいてくれよ。ここではイリーガルなんだ。もし監視人が釣りにでも来て見つけたら面倒なことになる。ダーウィンに戻ればよくわかると思うが、とにかくアボリジンにとってこいつは厄介なものなんだ。ラミンギニでは全て禁止され、もちろん持ち込みもダメだ。とは言っても俺たちには大切な聖なる水だからな。スワッグの中にでもぶち込んでおこう。さっき立ち寄ったベズウィックのブラックじゃ、つい2日前酔っ払い同士が殺人事件を起こしてしまったそうだ。だから俺の友人のアボリジンたちは今夜ここに来れないと言っていた。ところで大名、日本のサキが飲みたいな。ついこの間までオーストラリアに原住民がいることなど全く知らなかった。ディジュリドゥにしてもしかり。それがひょんなことからチャーリーと出会い、ここベズウィックの谷間にいる。いつ果てるともない夢がすでに始まっている予感。この世界が今いかなる変化を遂げても揺るぎないもの。ふと親父の出演したフェンダーズ監督の Until the End of the World、 夢の果てまでもを思い出す。あのトラックドライバーは親父そのものでおかしかった。あの映画はここじゃない、アリスプリングスだ。全く困ったもんだ。出演者がホテルの近くでなきゃついていけないというんだ。確かにここで蛇に噛まれでもしたら医者のいる一番近い町はキャサリンだから、安心して死ねるほど遠いけどな。物資をかける数えきれない流れ星と生き物たちが今夜も手招きをしている。きっとこれは太陽の優しさなんだ。寝相が悪くスワッグから転がり出して、ホーリーウォーラーの夢から覚めると、すでに灼熱が体を飲み込んでいた。暑い。
Thank you.